山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道 STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。まずは能登半島地震から2週間が経ち、もちろんこの放送各局さんで聞かれてる方は3週間ほどが経ってるわけですが、毎日輪島、珠洲市、七尾、能登町、この本当に災害にあったっていう場面からですね、いろんなコメント、また中継やなんかが入ってね、見せられるんですけど、正直言って我々も何をするにしても、やっぱり能登半島地震のことは頭をよぎりますしね。輪島の市場ですね、200棟が全焼した。考えてみたら俺たちも輪島行った時には通ったよな。いろんなことが思い出されますけどね。正直言って俺たちですよ、自分たちは何をしたらいいのかが正直わかりません。もちろん募金とかね、そういうことはできるんですが、能登半島へ行ってボランティアをしようと思っても、そら行ってもな、泊まるとこもないしよ、下手にアマチュアの我々方と行ってもね、地元の方に迷惑をかけるだけみたいな状態になってしまうからな。もうやっぱり状態を見ると、やっぱり災害のプロの方、また自衛隊員の皆さん、本当に頑張ってもらいたいなと思います。また避難することをせずに地元に残って頑張ってる皆さんも、まだまだ余震、あと天候ですね、雪、雨、厳しいでしょうけど、ぜひとも頑張っていただきたいなと思います。なんといっても今も断水、停電続く中にある方もいらっしゃるでしょうし、正直ゴミの問題、そこには生活があるわけだから、ゴミの問題とか、あと倒壊した家屋やなんかを見てもですね、我々第三者といえば第三者なんですけど、これは一回整地し直して立て直すしかないなと思われるようなところもいっぱいありますしね。とにかくこの雨や雪の中ですね、片付けていくってことは大変な重労働だと思います。もちろん二次災害、三次災害ってことも考えられますからね、十分気をつけていただきたいなと思いますし、 な、あの状態を見ていると、まあ岸田総理も行かれたみたいですけど、まあ年単位で復興を考えていくしかないなっていうのが正直なとこだと思います。明日、明後日に解決できるような、そんな災害ではないなぁと思いますし、北陸放送、北日本放送、お聞きの皆さんは、特に、こういう時だからこそ、まあ、県民一致団結して、乗り越えて、いただきたいなぁと、もう本当に願うだけです。季節が季節ですから、やっぱり春の日差しでも入ってこないと、なかなか動くにも動けないという状態じゃないかなと、まあ、察します。あと、孤立した、まあ、箇所がいくつもあって、まあ、俺んとこは、北海道の十勝ですから、足路町、もう孤立なんてもんじゃなくなるもんな。本当に、山で、酪農とか、農業やってる人たちのとこは、道が寸断されたら、もう何もできないんだろう。なんせ我が足路町は、日本で一番面積の広い町ですからね。当然、まあ、まあ消防署もあるんですよ。あるけど、山の奥へ行けって言われたら、まあ小一時間かかるような、同じ街中でですよ。そんなところいっぱいありますからね。能登半島でも、本当に孤立してる、なあ、道が寸断された、あと海岸線の町は、厳しいな。俺山の中で育ってるからさ、海岸線の町ってのは、なかなかわからないけど、本当に、一本道の海岸線な、あれが寸断したら、どうしようもないもんな。まあ、せめて、気持ちだけでもな、こんな地震なんか負けてられないっていう気持ちで頑張ってもらいたいなとつくづく思います。そんな中、昨日ですね、まあ日本にとっても大変重要な台湾の総統選挙が行われ、与党の民進党の赖清徳、赖清徳さんが、まあ台湾総統に選ばれた。最大野党の国民党の江有儀さんは、そして台湾民衆党の柯文哲さんは敗れたわけだけど、この国民党と台湾民衆党の票を合わせたら、当選した赖清徳さんをずっと上回るという、まあ皮肉な結果が出たわけだな。 そうやって考えたら、台湾の人たちはな、で、中国とどう向き合うかっていうのがな、まあ一番大きな課題で、まあもちろん経済状況が悪いとか物価が高いとか、これはもう日本と同じような、なあ状況なんだけど、まあ中国もこの選挙非常に気にしてね、あの手この手でぜひ親中派の候補が勝ってもらえたらと思ったんでしょうけど、まあ狙いは十分わかりましたけど、まあ雷さんが、雷総統が台湾海峡の平和と安定を守るのが使命だ、中台関係の現状を維持する、まあ多くの台湾の人たちはね、現状維持が望ましいっていう気持ちがありましたからね、うん、そういう意味ではまあ中国にべったりも嫌だけど、じゃあアメリカ西側諸国にべったり、うん、これも違うな、うん、やっぱり台湾の人たちは台湾という国を認めてもらいたいっていう気持ちが強いんじゃないかな。そして香港の例を見てるから、自分たちは第二の香港にはなりたくない。なあ、中華民国、台湾としてね、やっていきたいっていう気持ちが強いんじゃないかなと、うん、思います。まあ今回、与党、なあ民進党が勝ったというな、まあ台湾の政治の歴史の中では、なあ与党がこう連続して勝つというのは非常に珍しいことなんだけど、日本にとってもまあ話し合える余地がある雷総統が勝利したというのは、まあある程度安心したんじゃないかなと思いますね。やっぱ他の候補が勝って中国べったりになってしまったらな、うん、ちょっと日本もアメリカも韓国も辛いところがあったんじゃないかなと。何せ今年はよ、まあアメリカ大統領選挙もあるし、ロシアもあるしな、あちこちで、まあその大統領選挙、まあいろいろありますからね、日本としてはあちこちを気にしながらですね、だってアメリカがさ、もうそうですよ、共和党、なあトランプさんが、そしてバイデンさんとってなったらな、今の勢いだったらなんかトランプさんがそのままなってしまいそうな勢いあるしな、うちには亡くなった安倍総理、元総理みたいな人がいないからな、さすがに岸田さんはなあ、例えばトランプが勝ったうんぬんって時に真っ先に行くっていうタイプではないだろう。まあその前に今年バイデンさんとまあアメリカでいろいろと話し合いがあるんだろうけど、まあ国際情勢はどんどん変わっていくんじゃないかなと思います。台湾 総統選挙が、まあ与党が勝ったということで、これまでの方針が大きく変わることがない、うん、ということなんで、台湾たらさ、テレサテン、オーヤンフィフィ、で、私が忘れられないのがやっぱり、ジュディオン。まあ、とにかく若い時は、綺麗で、本当に、まあ、素晴らしい語学力を持ち、なあ、こんな美人はいないだろうと思ったよな。若い時はって言ったけど、今でも、なあ、美しいと思いますが、ジュディオング、見せられて。
若さによく似た真昼の蜃気楼 When it's lying from nature 女は海好きな男の腕の中でも違う男の夢を見るWind is blowing from the edge of 女は遠い夕べの余韻が隅々に気だるい甘さを残してる レースのカーテン引きちぎり 体に巻きつけ 踊ってみたくなる When is the nature 女は海 優しい人に抱かれながらも 強い男に私の中でお眠りなさい千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って、で電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
しかし今年は1月1日元旦に能登半島地震があり、2日には日航機と海上保安庁の飛行機が衝突するというな、原因が何であったかっていうのは大体分かってきてると思うんですけど、やっぱり海上保安庁の5名の亡くなられた方々、それも一瞬だったと思うんですけど、ご冥福をお祈りしたいし、今話題になってる貨物室にいたペット、いや本当にペットはペットとして大切な命なんですけど、もう本当に不幸な事件に出くわしてしまったなというしかないよな。そらそのペットの飼い主の方はな、もう我が子同然だったな、家族の一員だった、もうその気持ちは十分伝わるんですけど、あなたは助かりましたねな、そういうことを考えていけばいくほど、矛盾、命というものの矛盾というのにな、突き当たるんだけどな。さすがに俺は八代亜紀さんが亡くなるとは思わなかったな。冠二郎さん、八代亜紀さんだろ。八代さんとは何度かお会いしたこともありますし、非常に歌の上手な、またあの声だよな、あれはもう他の人には出せないような声だからな。魅力的であったことは間違いない。多分全日本歌謡選手権で10週勝たれたのかな。俺たちの時にはな、そういうのあったからな。かぐや姫も3週か何週ぐらい勝ち抜いて、ほんで、こういうとこ、 こういう番組は俺たちに出ない方がいいんじゃないかってことだよな。危険、途中危険したんだけど、まあ今本当に、歌手になりたい、うんぬんって言ってもな、私歌手ですって言えばな、歌手みたいな人間いっぱいいるからな。お笑いもそうだよ、本当に。僕お笑いですったらな、面白くもなんともないよな。なんなんだ、あの正月明けにさ、スペシャルでさ、お笑い番組。くっそも面白くないよ。なんとかならんのか。あれもう各テレビ局の、もう、理性を、な、失ってしまったんではないかと思うような、納得いかん。八代さん。うん、ありがとうございました。八代亜紀。涙恋。
空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。青汁で健康を送りませんか？「Q」 記念の日に青汁を送りたいというご要望を受けてギフト包装サービスは生まれました。送る方、送られる方の笑顔を思い浮かべながら丁寧にお包みいたします。朝日緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
さてここからは松山千春2024年春のコンサートツアースケジュール発表させていただきたいと思います。まずは皆さんに、なあこれは必ずお伝えしなきゃならないのが、チケット料金が値上がりするということで、今まで、8800円、いわゆる税込みってやつだな。それがチケット代を1000円上げることで9900円になる、まあ税込み9900円になります。なんかだんだん、そのテレビショッピングみたいな数字になってきたけど、9900円ですんで、春のツアーは4月4日から始めていきたいと思います。まずは4月4日、鎌倉芸術館。まあ10年ぶりの鎌倉からのスタートです。そして、東京の福生市民会館、10日に行います。10日福生市民会館、そして12日が YCC 県民文化ホール。これは山梨県立県民文化ホールです。ああ、山梨も懐かしいな。福生はあれなんだな。初めて行くんだな。まあ、どんな会館だかな。楽しみだけどな。そして4月17日、富士市文化会館ロゼシアター。ああ、まあ、富士市も、これ9年ぶりぐらいか。で、19日が、長良川国際会議場。岐阜ですよ、岐阜。ああ。そして、4月の24日、高知県立県民文化ホール。オレンジホール。まあ、四国行きますよ。ねえ。24日高知、26日がレグザムホール。香川県県民ホール。だな。そして4月のケツ、30日。倉敷市民会館。私の大好きな古い楽屋なんですけど、なぜか心が休まる倉敷市民会館。そして5月に入って2日、島根県民会館。おー、なあ、去年米子行ったからな。今回は松江、島根県民会館 ということでな、ちゃんと山陰地方も入れてくれてありがたいスケジュールだよ。その後は5月のまあゴールデンウィーク明けみたいな感じだな、長岡市立劇場。ああ、長岡もしばらく行ってなかったからな。そして富山オーバードホールが11日。ああ、まあ今回の能登半島地震で富山県もまあ影響が出たと思いますが、会館の方は大丈夫だということでありますからね。11日富山行きます。そして5月15日仙台サンプラザホール。ああ、いいね仙台ね。やっぱり仙台も好きな街ですね。17日八戸、八戸市公会堂。まあ、八戸も10年ぶりぐらいか。楽しみだね。そして5月22日、ウエスタ川越。まあ、俺お前さ、川越何度か行ってるような気がするんだけど、これウエスター川越っていうのは、新しくできた会館なのか？なあ。まあ本当に、どんな会館になったのか。まあ埼玉県、まあね、NAC5 が入るとこでありますからね。そして24日が、東京国際フォーラムホール A。 まあこの辺はまあ関東で。そして5月の29日福岡サンパレスホテル&ホール。ああサンパレス、去年の冬は寒かったもんな。ねえ、私ね、歌っててステージの上でね、ああ、寒いな。ねえ。で、意外とお前、スタッフ連中が動いたりすると、風が、な、来るんだよ。これは結構、冷たかったりなんかしてな。まあ、29日が福岡で、31日、5月31日、川小ホール、第一。まあ、これは、鹿児島市民文化ホール。ああ、鹿児島へ行きますんでね。ぜひ、南日本放送、おっきの皆さんは、なあ、あれ、まあ、川小ホール第一っていう名前になってるけど、なぜかしら、パチンコ屋さんが多いとこなんだよな。だから、その、まあ、時間を潰そうと思ったらな、スタッフやメンバーはいくらでもその時間が潰せる。まあ、そういう意味ではありがたい快感だわな。この後は、6月の予定をお伝えします。松山千春のオンザレイディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁。神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は、緑光青汁を飲み続けて20年。青汁を始めたきっかけは、
なんかいいものがないかなって、ある時テレビ見てたら緑光青汁さんがパッと出たんですよ。一回飲んでみようかなっていう感じで撮ってみたんですよ。これが っと続いてるんですよね、
う
ん、
そう
飽きない。だからもう定期的に毎日毎日飲まない日がないから
飲まない、
ないですよ。
やっぱり長く継続して飲むっていうのが大事だと思うんですね。
朝日緑軒の緑黄青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑黄青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑黄青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑黄青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑黄青汁プロテインは003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。
さて松山千春コンサートツアー2024春のスケジュールでありますけど、6月は4日三重県文化会館、去年の春も行ったな、三重県文化会館。そして6日が名古屋国際会議場センチュリーホール。そして6月12日、大阪府立国際会議場グランキューブ大阪。そして14日に、南海並切ホール。これ岸和田だべ？なあ。並切ホール。張り切っていきますよ。そして6月19日、いわき芸術文化交流館アリオス。なあ、なんせいわきも、まあ福島の中だよね、でっかい町になってしまってるからな。そして21日が、ひたちなか市文化会館。ああ、そして6月の26、27札幌金本ホール。まあ以上ということになりますがね、パッとな、俺も今日見せられてさ、これ移動がきついなっていうのは、倉敷と松江だろ？島根県民会館。ここをどうやって移動するかだな。あとは大体、その、車とか、電車で、行けそうじゃないかなと、思いますけどね。こればっかりやな。何が起こるかわかんないしな。しかも俺の場合はお前、まあ札幌からっていうかな、新千歳空港からまあ最寄りの空港へ飛ぶわけだからな。今までそうだね、やっぱり冬だな。危ない目になったのはな、やっぱり飛行機ってやつは、まあほとんど安全ですけど、風かな。やっぱり強風が吹いたり、乱気流に巻き込まれたり、その時にはまあヒヤッとすることもありますけどね。大体、まあ、ここまで、丸47年、やってきてだと、一回か。なあ、山形空港に降りてしまって、あれは仙台ができなかったんだっけ？ なあ、なんせ俺の記憶力もさ、もう、やっぱり年っていうのは、年だからな。この頃さ、まあラジオを聞いてくれてる皆さんも、足腰、な。俺もさ、自分で笑ってしまうんだけどさ、なんでもない絨毯のヘリにな、つまずくんだよ。なんでこんなとこで、つまずくわけみたいだな。それと、階段下りはいいんだけど、上り、勘弁してください。なあ、こないだもマネージャーの井上とですね、ちょっと買い物に行ったんですけど、地下鉄を利用しましてね、そしたら、地下鉄から、そこの目的まで、こう、階段があるんですよ。なあ、普通にしてみればあれ、だいたい2階分の階段かな。長い。実に長い。もう足が途中でよ、もう上がらなくなってくんだよ。なあ。そのくせに、な、マネージャーはな、もっと膝上げて、とかね。バカ野郎お前、俺に命令するんじゃないよお前。俺だって膝を上げたいんだけど、膝が上がってくんないんだから。なあ。ただね、膝が痛いとか、そういうのはないです。まだまだ、いわゆるテレビショッピングで、売ってるような商品を買うことはないと思いますけど、ああいうの見てたらさ、まあ自分はいいんだけど、本当に聞く人には、これ聞くんだろうな、っていうふうにな、思ってしまうもんな。まあそんな中で言うのもなんですけど、チケット料金が9900円になりましたんで、ぜひ皆さん、心してコンサートに来てください。楽しい、まあ、笑えるようなコンサートにしたいと思います。
松山ちゃんのオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
朝日緑軒の緑光青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
山千春のオンザレイディオ。これは千葉県はゆりからのメールです。はじめまして、千葉に住む主婦です。私がここにメッセージを送った理由は、夫に最高のプレゼントをしたくて覚悟を決めて書くことにしました。私の夫は小学生の時に行ったコンサートで松山千春さんのファンになったそうです。私と出会った時から松山さんの話や歌の話などたくさんしてくれました。松山さんの歌は全部頭の中に入ってるんだって自慢げに言ってたけど、すごい数でびっくりしました。話を聞くたびに本当に好きなんだなーって毎回思ってます。私のお願いは、今月の17日に38歳になる夫に誕生日プレゼントとして松山さんに一言言っていただけたら、すごく良い思い出と最高のプレゼントになると思い、私の恥ずかしさやいろんな感情を捨てて送りました。こういうお願いをして申し訳ありませんが、一言言っていただけないでしょうか。夫は慶吾と申します。どうかよろしくお願いします。慶吾、いい女房なあ、もらって最高だね、お前な。38か、俺にもあった。そういう年の頃はな、自分が38の時はまあ歌歌ってたけど、この先いつまでやるんだろう、できるんだろうみたいな感じだったな。まだまだ力を出せる年だし、いろんなものに貢献してください。家族に貢献、地域に貢献、社会に貢献。それは働くだけで十分貢献になります。そして家族が飯食った、何かを買った、これでまた社会に大きな貢献になると思います。最後の曲、松山千春、明日のために。
駆け巡る日が来ることを皆信じているさ。ご覧また遥かな旅が始まる。
ナックファイブ主催モノマネエンターテインメントコロッケコンサート2024 4月20日土曜日大宮ソニックシティで昼夜2回公演。詳しくはナックファイブのホームページで。
来るのよ。
転校生のラジスマです。見た目の通りスマートフォンですが FM チューナー内蔵です。
え、逆に新しくね。
ネット回線もパケットも使わずに FM ラジオが聞けるんで、お前は災害時にぴったりだってよく言われます。
へぇ、
ラジオとスマホが合体、ラジスマ。
民放ラジオのおすすめです。
骨髄バンクの骨髄くんです。まずいです。ドナーが10年以内におよそ22万人も減っちゃう。登録者の多くが40代以上で、しかも55歳で引退しなくちゃいけないから。
若い世代のドナーが必要なんです。
骨髄バンクにドナー登録を。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
ガスはガスは水はウォーターは電力はエネワー電力はエネワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。